毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日お招きしましたのは産婦人科統括部長でいらっしゃいます後藤真希先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマが、当たり前だと我慢していませんか、月経痛と月経前症候群のお話。
はい、
これは割と女性の方だけでなくて男性の方にも知識として持っていていただきたい内容ですね。
ぜひ知っておいていただきたい内容です。
はい、はい、今の聞いて、あ、女の子の話か、じゃあ俺は関係ないかなと思った方、違いますよ、ぜひ一緒に聞いててください。
はい、
まずは産婦人科と聞きますと、妊産婦さんの行く病院、はい、あるいは科だと誤解がありますよね。
はい、全くそんなことはなくって、産婦人科っていうのはもう小さいお子さん、小学生ぐらいからもうこう60代70代80代ぐらいの女性まで、全ての女性の健康を維持する診療科になりますので、決して妊婦さんだけがかかる診療科ではないんです。
はい、今月経と言いますと、はい、以前は例えば小学校高学年ですとか、はい、中学生になってからという方もいらっしゃいましたけれども、はい、現在は早くなってますか。
そうですね、そこ大きくは変わっていないと思います。
はい、
今早いと10歳ぐらいから、15歳ぐらいまでに月経が始まる方っていうのがほとんどになるかと思います。
はい、そして今回のテーマの月経痛なんですが、はい、改めてどういったものなんでしょうか。
そうですね、生理痛というふうに言われる方が馴染みがある言葉かなと思います。医学的には月経痛というんですけれども、
はい、
月経、生理の時に起こって、生理が終わると良くなっていく、お腹の痛みや腰の痛み、例えばお腹の張りとかだるさ、頭痛なんかの症状のことを指しています。月経困難症という疾患とも呼ばれていて、
はい、
生活に支障をきたす場合にはやっぱり治療を受けていただきたいなと思っています。
はい、この生活に支障をきたすということなんですが、はい、先生どのようになってしまうんでしょうか。
例えば、その症状のために外出ですとか仕事のスケジュールを変更しているとか、
はい、
学校や仕事に行けない日があるよとか、あとはもう集中できない、普段のパフォーマンスが発揮できないという場合などもやっぱり生活に支障をきたすというふうに考えてもらえればいいと思います。
はい、寝込んでしまう方もいらっしゃいますよね。
はい、はい、
そしてもう一つの今回のテーマ、月経前症候群とはどんなものなんでしょうか。
とこれはもう生理の前、月経前の3日から10日ぐらい前から始まって、生理が来ると良くなる体の症状とか精神症状のことを指してます。
はい、
例えば具体的には腹痛、お腹の痛みや胸の張り、むくみとか便秘、腰痛や倦怠感とか、イライラしたり怒りっぽくなったり、やる気が出ない、不安が強くなるなどが主な症状です。PMS というふうに呼ばれたりすることもあります。やはり生理痛と月経痛と同じように生活に支障をきたす場合には治療で改善します。
はい、はい、ありがとうございます。そう、治療をすると良くなるということなんですよね。
はい、そうなんです。はい、
だからこそぜひ産婦人科には普通に来てほしい。
そうです、症状を我慢せずに気軽に相談していただきたいなと思ってます。
はい、今ご紹介いただきました月経痛、はい、そして月経前症候群、はい、症状が軽い方もいらっしゃいますが、はい、重いという方はもうとにかく憂鬱でしょうがないという方もいらっしゃると思います。そうですね、はい、どうしてこういった症状が出現してしまうんでしょうか。
毎月女性は大体月に1回ぐらい排卵が起こります。
はい、
排卵が起こると、その妊娠に備えて排卵する卵子の周りの細胞から卵胞ホルモンとか黄体ホルモンといった、いわゆる女性ホルモンと呼ばれるホルモンが分泌されて、
はい、
子宮の内膜を分厚く妊娠に適した状態に整えていきます。
はい、
で妊娠が成立しないと、その子宮内膜は剥がれて出血とともに膣から排出されます。これが月経、生理になりますね。
はい、
でその排出するための子宮の筋肉を収縮させるホルモン、また別のホルモンが分泌されることで痛みが起こったりとか、 排卵の前と後では先ほどのその卵胞ホルモンや黄体ホルモンの血中濃度がすごく大きく変化することで、この生理前の月経前の症状が起こるとも言われています。
はい、
ただそれ以外にも脳内伝達物質セロトニンといった物質やギャバの影響、
はい、
血糖値の変動なども原因と推測されているんですが、現在でもはっきりとしたメカニズムはよく分かっていないんです。
そうなんですね。はい、このギャバの影響もあるというのは今伺ってそうなんだと。
そうですね、やっぱり、はい、精神症状などには大きく影響してるんじゃないかなというふうに考えられています。
だからこうちょっと気持ちが落ち込んだりですとか、
はい、イライラしやすくなったりとか、はい、経験がある方って非常に実は多いんじゃないかなと思ってます。
だからこれらをどうしたらいいかっていうことはもう完全に素人にもわからないことですからね。
そうですね、
はい、
で皆さん仕方ないことと思って我慢してらっしゃる方がやっぱり結構多いんじゃないかなと思ってます。
そうしてしまっていました。
はい、
じゃあどうやってということなんですけれども、はい、まずは診断ですよね。
はい、
プロにお伺いします。どうやって診断をしているんでしょうか。
そうなんです、はい、基本的にはやっぱり血液の検査とか、はい、画像診断では異常がないので症状と月経周期の関連をまずは記録してもらうことで診断していきます。
はい、
でまあ、その他に子宮筋腫とか子宮内膜症といった病気が隠れているとこれらの症状がひどくなることが多いので、
はい、
まあ、それまずはそういった病気が隠れていないかどうかなどの超音波エコー検査なども行いますが、基本は症状と月経周期の記録で判断していくというものになっています。
はい、日々自分を観察することっていうことですね。
そうですね、はい、そういう記録をつけていただくことが本当に大事です。
はい、昔から主張があったら、はい、基礎体温をつけなさいということは言われていたんですが、
そうですね、
そうした自分のその変化ですとか、はい、痛みに関して記録しなさいということは、はい、あまり言われていないですよ ね。
だから本当はまあそういう手帳とか日記とかね、
はい、
基礎体温と合わせてどういう症状があった、眠くなった、お腹痛い、はい、イライラしたとかそういうものも記録してもらえると非常に診断には役立ちます。
はい、ありがとうございます。ただ月経痛ですとかあとは PMS の症状って、まあ、ある程度しょうがないかな仕方ないかなと、まあ、ついつい我慢したらいいじゃないと思ってしまう、はいはい、特に症状軽い方にとっては、うん、症状重い方の症状というのは、うん、想像がつかないですから。
そうですね、目にも見えにくいので、
はい、
周りになかなか分かってもらうというのも大変ですし、そもそもご自身でもなかなかこれが病気なんだよということにも気づいてらっしゃらない方というのがほとんどなんじゃないかなと思います。
あとは周りに気づかれたくないということもありますよね。
そうですね、だからそのあたりは女性だけではなくって男性の方もこういった症状が女性は周期的に起こるんだよということを理解して気遣ってあげられるとよりいいんじゃないかなと思います。
はい、小学生ですとか中学生ぐらいですと男の子たちもまだね精神的に未熟なところが多くありますので、はい、生やし立てたりですとか、あとはナプキンを発見されて、でこれ誰のだなんてね、はい、やられた子もいまして、そういうのを見たりですとか、あとは産婦人科は特に妊産婦さんが行くところっていう、はい、そういう意識があると、うん、あいつさっていうふうに噂立てられると怖いっていうのがあるんですよね。
そうなんですよね。なんで、まあ、そこも私たち、まあ、医療者がもう小さい頃から生理、
はい、
月経イコール恥ずかしくないもの、当たり前のことなんだよ、すごく大切なことなんだよっていうのを、まあ、やっぱりちゃんとお伝えしていかなきゃいけないかなとも思ってます。
はい、海外ですとこれが当たり前にされていて、はい、月経痛の話などは普通に
オープンにできますね。
はい、できますよね。はい、日本ではまだまだ遅れているということになりますね。
はい、
実際に今月経痛ですとかあとは月経前に何らかこう症状を訴える方ってどのぐらいのパーセンテージでいるものなんでしょう。はい、
非常に多いんです。
はい、
こう生理の前や生理の時に何らかの体調不良を感じている女性は90%から95%ぐらいであるという報告もあります。
ほとんどの方ってことですね。
はい、でやっぱりこれらがその社会に与える影響ってのはとっても大きくって、
はい、
例えば日本医療政策機構の女性の健康増進に関する調査報告というものがあるんですけれども、
はい、
生理前や生理の時の症状で仕事のパフォーマンスが半分以下になるというふうに回答した女性が全体の 45%、
はい、
でそれによる労働の損失というのは年間4911億円にも上るというふうに試算されていますし、
はい、
まあ、例えば働く女性以外でも学生さんなんか例えば勉強とかテスト、はい、受験、スポーツ、部活、社会生活に与える影響っていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうに考えられています。
はい、もうなおさら我慢せずにというところですよね、はい、これね男性の皆さんにはなかなか説明がしづらいんですが大人の方ですと例えばですよ、
はい、
並べちゃダメって言われるかもしれないんですが、はい、二日酔いの症状があるとき、うん、どうされてますか。休みますよね。
それと一緒ですね、
はい、これとほぼ同じなんです、
はい、
めまいはするし、うん、ちょっとねイライラしますし、はい、普通通りにはとても動くことができない。
そう、やっぱりちょっと普段と違うなってことをほとんどの女性の方、はい、感じられてるんじゃないかなというふうに思います。
はい、さあそれでは治療ということになりますが、はい、どのようなものが先生あるんでしょうか。
治療には、まあ、大きく分けて例えばまず生理痛、月経痛に関しては、
はい、
大きく分けて2つですね、
はい、
痛み止めや漢方薬を中心とした対症療法、
はい、
症状を取ってあげる治療というものと、うん、
はい、
ホルモン療法に分かれます。
はい、
ホルモン療法っていうのは卵巣が分泌する先ほど出てきた卵胞ホルモンや、
はい、
黄体ホルモンを薬として内服することで排卵や月経を起こさないようにする治療になります。
はい、
で生理前の月経前症候群については、
はい、
生理痛の治療と同じホルモン療法も高い効果がありますし、
はい、
カウンセリングや生活の指導、運動療法にも同じような効果があるということが分かってます。
運動療法でも効果があるんですね。
そうなんです。まずは例えばそのカウンセリングですね、
はい、
カウンセリングで自分の症状を記録して、あ、こういう時にこういう症状が出やすいんだという自覚するだけでも症状が3割ぐらいの方は症状が改善するとも言われています。
まずは自分の体に向き直って正直に自分がどう不快なのか、
はい、
あるいはどのように痛みが来ているのか、
そうです、
こうしたことを記録していく。
そうなんです。非常に重要なことですね。
はい、はい、さあそして、月経前症候群に効果がある生活習慣、こちらについても詳しく伺いたいと思います。
そうですよね、非常に大事ですね。
はい、
でまあこれも一般的な、まあ、健康的な生活習慣というものになります。すごく特別なことではなくって、
はい、
例えばアルコール摂取の制限、はい、飲み過ぎないようにするとか、うん、禁煙、規則正しい睡眠や生活のリズム、定期的な適度な運動、まあ、時々お散歩したりとか、
はい、
なるべく歩くように心がけたり、そういったことで十分なんです。そういう、まあ、一般的な健康習慣で改善しますよと言われています。
はい、健康的な生活を送ることで、
はい、
今感じている不快な症状ある程度は軽減できるかもしれない。
そうなんです。なんでまず生活の中に取り入れていただきたいなというふうに思います。
はい、大人ですとなおさら責任感がね、
はい、
特に女性はとても強い方が多いですので、
はい、
そうするとなかなか手を抜けずに、お仕事もそれから家事も。
そうなんですね。これからの女性の社会進出をもっと進めていくにあたって、
はい、
やはりこの月経に関する症状っていうのはなるべく減らしていきたいですし、まあ、全ての女性が快適に日々過ごせるような環境を作っていく、お互いに支え合っていく、
はい、
非常に大事ですね。
ということはひいては家事分担ですとか、
はい、
あとは育児の分担といったものも、こうした症状の改善につながるっていうことに。
そうですね、
なりますね。
はい、パートナーの方もお互いの体調に気遣ってもらう、それだけでも非常にそこの PMS などは良くなるよということは言われていますので、ぜひ男性の方もね、周りのご家族、大事な方がこういう症状と困ってないかなっていうのを気をつけて見ていただけると、気遣っていただけると非常にありがたいなと思います。
はい、あとはお父さんたちもぜひね、娘さんの成長にちょっと、まあ、娘さんがもしかしたら嫌がるかもしれないですけれども、はい、そしたら引いていただいて、でこのあたりについてはぜひ積極的に参加をしていただいて。
そうですね、
はい、そういう姿勢を見てると多分一緒にお家の中で成長している男の子たちも、
はい、
そんな風にして、あ、そういう症状があるから辛いんだな、じゃあこうしようと。
本当ですね、
はい、成長してもらえるのではないかと、
はい はい、非常にいい試みだと思います。
はい、ぜひお父さんたちもご協力をよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ最後になりますが、岡崎市民病院ではこうした月経痛ですとか月経前症候群にお悩みの方に対してどのようなことをしてくださっているんでしょうか。
はい、岡崎市民病院ではこれらの疾患に対する薬物療法を受けることができます。
はい、
でまた近くの近隣のクリニックとも連携して、例えば診断や治療方針を決めた後は通いやすい地域のクリニックで薬物療法を受けてもらうなど、はい、若い世代の方が皆さんが受診しやすいような工夫も行っていますので、やはりご自身やご家族などあなたの大切な方がこれらの症状で困っている場合、
はい、
今もぜひ受診を検討してみてください。
はい、ありがとうございます。はい、かつては産婦人科といいますと、はい、女性のお医者様は少なくいらっしゃいまして、はい、なかなかこう男性の先生にね、あの思春期ぐらいのお子さんですとなかなか行くっていうのがハードルがかなり高かったんですけれども、今女性のお医者様も先生のように、
はい、非常に増えてますね。
はい、
産婦人科も半分以上が今女性医師になっていますし、男性医師も非常に優しい先生ばっかりですので、
はい、
あの本当に妊婦さんだけではなくっていろんな世代の女性の方が気軽に受診できる場所だということをまた覚えておいていただけるとありがたいなと思います。
はい、私仕事ですけれども、私も婦人科にあのお世話になるような病気にかかったことがありまして、はい、でその時に先生が必ずおっしゃるのが、もっと早く来てくださっていればということなんですよね。ぜひあのこのように言われる前に日常的に普通にかかることができる、
はい、そうですね、ぜひもやっぱり女性の皆さんはかかりつけの婦人産婦人科医っていうのを作ってもらいたいなというふうに思います。
はい、治療が終わりまして、先生にどのぐらいのペースで本当だったら通ったらよかったんですか、はい、ということをお伝えしましたら、いやもう2年に1回ぐらいでもいいんですよとおっしゃいました。うん、そんなにハードルは高くないと思うんですよね。はい、そしてもう一つ必要なのが先生、周囲の理解ですね。
そうですね、やはり前にちょっとその具合が悪そうな方とか生理的辛そうにしている方がいたら声をかけてあげる、それだけでも十分あの役に立つかなと思います、症状の緩和には。
はい、月経痛あるいは月経前症候群が重いという場合には何か病気が潜んでいる可能性もあります。はい、ぜひそうした月経痛に悩んでいたらいち早く病院にかかっていただいて、
そうですね、まずは一度受診してみてくださいというふうにお伝えしたいです。
はい、ありがとうございます。当たり前だと我慢していませんか、月経痛と月経前症候群のお話、今日はクリスマス前に、
はい、
はい、クリスマスというのがね、そもそもキリスト教の誕生に関わる、
そうですね、
お祭りですので、
はい、
あのまず妊産婦さん、そして女性の皆さんに優しくというところでお願いしたいと思います。
はい、
月に一度この時間を設けています。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに病気、医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、年明けは1月16日に予定をしております。次回は感染管理認定看護師の杉浦誠二さんをお招きします。テーマは夏季の美味しい季節になりました、でもノロウイルスに気をつけて、これも気になるテーマですよね。ぜひ皆さんお聞きください。今回後藤真希先生にご登場いただきました。後藤先生は年末年始はどのようにお過ごしになりますか。
もう愛犬と思いっきり遊びたいなと思ってます。
ワンちゃんいらっしゃるんですか。
はい、
どんなワンちゃんですか。
4歳のトイプードルのモカちゃんです。
モカちゃん、はい、かわいいですね。
本当にかわいいんです。
そうですか。はい、お家にいらっしゃるご家族、そしてあの人間以外のご家族の皆さんのためにもね、はい、女性は元気でいないといけませんから。
はい、そうです。
悩んでいたらぜひまずは受診をお願いします。
はい、
今回は産婦人科統括部長の後藤真希先生に、当たり前だと我慢していませんか、月経痛と月経前症候群のお話を伺いました。先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてね、ナイはこれがラストです。どうぞ良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。